三面から五面。五、区政のここを問う。代表質問。立憲民主党無所属クラブ、山口香織。高齢化社会における区の制度や支援のあり方について。質問。丸一、区営住宅はセーフティーネットとして重要な役割を担うが、空室が出にくく必要な方に届いていない。2045年までに約 1.6 万人も高齢者が増えた場合の需給予測とその対策は、丸2、ペットとの触れ合いは高齢者に良い影響を与える一方、命に対する責任も生じる。区内でもペットの世話が困難になるケースが発生。高齢者に対してペット習性使用の責任、ペットを飼うリスクの説明、不測の事態の対応準備など、説明会の実施が必要では。答弁、丸一、区営住宅だけで賄うのは困難。民間住宅の一層の有効活用を図る必要がある。公民連携の取り組みのもと、要配慮者の増加に応じ、適切に対応。丸二、ペットと暮らす上での必要な情報の周知は重要と認識。高齢者の方に向けた講座の開催など、さまざまな機会を通じて普及啓発を進める。日本維新の会新宿区議団、古畑正則、地域と共生した地域猫対策を。質問、丸一、地域猫に餌を与える場所が他にないとき、公園等が餌を与える場所になることを区はどう捉えているか。丸二、公園も個人の敷地も餌を与える場所として合意が取れない場合、どう餌を与えたらよいのか。丸三、区内ボランティア団体が保護した地域猫を他区ボランティア団体と連携し管理する方法もあるが、区は区内の犬猫の保護にかかる経費の助成をどう考えるか。答弁、丸一、区立公園内での餌やりは原則禁止。地域の理解が得られている場合等は公園専用許可により認めている。丸二、敷地の管理者の承諾を得る必要がある。合意が取れる場所で行ってもらう。丸三、区に登録した犬猫相談支援ボランティア団体が対象。引き続き保護譲渡の活動を支援。自由民主党新宿区議会議員団、大門幸恵。町と来街者について。質問。区は新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境を確保するため条例を制定予定。丸一、条例をより実効性のあるものにしていくには事前の周知啓発が大切。外国人観光客も含めどのような周知啓発を考えているか。丸二、今年のハロウィン当日はどのような対策を講じるのか。答弁、丸一、区ホームページや SNS 等を活用し情報発信を行う。来街者に向けてはチラシやポスター、大型ビジョン等で放映するための動画の作成、予告看板の設置やスピーカーによる放送。チラシやポスターは英語を併記し、ホテルや観光案内所、旅行会社等へ周知依頼を予定。民泊仲介サービスとの協定の枠組みを活用して協力要請するなど、広く外国人観光客にも周知啓発を実施する。丸に、警察と協議しながら警備計画を策定し、来街者の路上飲酒や迷惑行為に対する指導啓発、雑踏事故につながる滞留の防止対策等を図る。一人暮らしの高齢者を支える社会づくりについて。質問。国の日本の世帯数の将来推計によると、2050年には一人暮らしの高齢者世帯が増える傾向が見られ、区においても同様と思われる。丸一、高齢者が安心して暮らせる社会をどのように考え対応していくか。丸二、国の住宅セーフティーネット法改正を踏まえた具体的な取り組みは。丸三、一人暮らしの高齢者の将来にわたる不安を取り除くための支援は。答弁、丸一、 高齢者等支援団体の立ち上げなど、地域支え合いのための仕組みづくり、情報誌ぬくもりだよりの配布や民生児童委員による見守り活動などを実施。丸に、国が示す予定の居住サポート住宅の認定基準を踏まえ、具体的な取り組みについて検討する。丸三、介護保険制度の充実とともに、区独自のサービスに取り組んでいる。介護事業者や民生児童委員、通いの場の担い手などと協力し、安心して地域で暮らし続けられるための仕組みづくりを一層推進していく。新宿区議会公明党、有馬敏郎、安心できる子育て・教育環境の整備について、質問、丸一、一時保育の予約やキャンセルは電話やファックス、来園となっている。ICT を使った予約システム導入の進捗状況は、丸二、ベビーシッター利用申請に電子申請を導入しては、丸三、教育環境の整備として、自閉症・情緒障害特別支援学級設置の検討状況は、答弁、丸一、令和7年1月中の本稼働を予定、丸二、令和6年度中に電子申請を導入する、丸三、他自治体への聞き取り等を行い、課題を整理して研究検討を進める。高齢者支援について、質問、認知症と診断された本人や家族が不安で悩まれて孤立しないよう相談支援につなげては、答弁、ご本人やご家族の支援ニーズと認知症サポーターを結びつける取り組みとして、ランプカフェ落合を開設する。新たな地域交通の導入について、質問、令和6年11月から AI オンデマンド交通の実証運行として、落合第一、落合第二、戸塚特別出張所管内の一部において行われる予定。料金や停留所等は、答弁、お住まいの方へ導入前アンケートを実施し、ご意見を踏まえ検討。分かりやすいパンフレットを作成し、病院等利用しやすい場所に停留所を設定できるよう関係機関と協議する。日本共産党新宿区議会議員団藤原武樹、物価高騰対策について、質問、異常な円安で国民の暮らしや中小企業の営業は圧迫されている。経営力強化支援事業補助金は予想を超える申し込みがあった。丸一、今こそ国に消費税 5% への減税を要請すべき。丸二、激変緩和措置が5月で打ち切られ、電気・ガス料金は値上げとなる。3月末で受付終了したが、要望の多いエネルギー価格高騰緊急対策支援を再度実施すべき。丸三、地方創生交付金を活用して、中小企業の賃上げ支援を実施すべき。答弁、丸一、減税要請する考えはない。丸二、省エネ設備等購入費補助で長期的なコスト削減の取り組みを支援するが、エネルギー価格のみ対象の支援実施の予定はない。丸三、賃上げ支援実施の考えはない。奨学金返済支援について、質問、教育費の負担軽減で世論は動いている。丸一、都は所得制限なしの高校授業料無償化を2024年度から開始したが、まだまだ負担は重い。新宿区奨学資金は給付型に見直すべき。丸二、我が会派は毎年度20万円を上限に5年間奨学金返済を支援する条例案を提出した。区は給付型奨学金や区独自の奨学金返済支援策を整備し、国に貸与型奨学金の半額返済免除を求めるべき。答弁、丸一、新宿区奨学資金を給付型に変更する考えはない。丸二、区が独自に返還を支援する制度の実施や、国に奨学金返還免除を求める考えはない。指示待ち自治体問題について、質問、丸一、 国が地方自治体に包括的指示権を行使できる地方自治法改定は、区政や区民生活に悪影響が大きい。地方自治を守るべく、国に改定撤回を求めるべき。丸2、非常時には現場に最も近い地方自治体の具体的状況把握と機敏な対応が必要。国の指示権拡大が自治体の自主的で機敏な判断を遅らせ、国の指示を待つ指示待ち自治体にさせるのを危惧するがいかがか。答弁丸1、地方分権改革により実現した国と地方の対等関係が損なわれる恐れがあり、適切に運用される必要があると認識するが、法改正案撤回を求める考えはない。丸2、区民に最も身近な基礎自治体として現場現実を重視し、国の指示を待つことなく有事の迅速な対応に努める。新宿未来の会、田内久志。新宿の高度防災都市化について。質問。能登半島地震の発生から約半年が過ぎた。私自身、現地の災害の爪痕を確認した。被災地では、被災者生活再建支援金の給付などの公的支援に必要な罹災証明書の発行の遅れが問題となり、被災者に大きな負担となる。丸1、能登半島地震被災自治体への派遣を終えた14名の職員は、現地で何を感じたか。丸2、住家被害認定調査時の住民の納得を得ることと、負担を減らすことが必要。区の見解は。答弁丸1、発災直後の混乱時の事務処理は難しさがあった。派遣職員の知見を区が被災した際に生かす。丸2、モバイルシステムを導入し、タブレットを活用した調査に切り替え、調査時間の短縮化、調査業務の簡略化などに取り組み、区民の負担軽減を図る。
一般質問。令和沢井恵、今後の保護樹木の支援のあり方の見直しについて。質問。区は保護樹木の手入れに必要な経費の一部として、1本9000円、2本目からは4500円を助成。区民から少なすぎるという声がある。木は残したいが、ご高齢でご自身では剪定が難しく、金銭的負担も大きい。区は今後の支援のあり方を見直すべき。答弁。保護樹木の指定本数は1300本を超え、各と比べても多くの保護樹木を指定。引き続き、きめ細かな対応により支援していくため、見直す考えはない。現役、渡辺康氏。吉住健一区長の小池百合子知事への出馬要請への懸念について。質問。区と都は、特別区財政調整交付金の配分割合など、両者の見解が異なる政策課題もある。区長の出馬要請に応える形で、小池知事は立候補を表明したが、従来のように是々非々で協議するのではなく、都に対し譲歩する懸念がある。区長の見解は。答弁。都区間の財源配分に関する事項は、特別区長会方針を決定し、23区一丸となって協議に取り組んでいる。譲歩せざるを得なくなるといったことはない。新立憲、田中幸恵。歯と口腔のケアについて。質問。定期的に歯科検診を受診し、口腔の健康を維持することは大変重要です。そんな中、障害者を対象とした歯科支援体制の整備が課題とされています。区は今後、障害者の歯科口腔保険事業を実施するとのことですが、取り組み内容を教えてください。答弁。令和6年度から歯科医師会の協力を得て、区内の障害者施設の職員や利用者を対象に、口腔ケア等に関する健康教育を実施します。また、歯科医師を対象に研修会を新たに実施します。参政党、青木ひとみ。ドイツ・ベルリン市、ミッテクとの青少年交流事業について。質問。ミッテクとの交流は1990年代から始まり、今年で30周年を迎える。 この間、青少年一行が交互に訪問し交流を続けてきた。ミッテ区に設置された慰安婦像とその碑文の内容は、丸1、交流事業に参加する青少年にどのような影響を与えているか。丸2、区の多文化共生の取り組みに対する影響は。答弁、丸1、外交上の課題である慰安婦像と碑文の内容は交流事業に影響はない。丸2、区の多文化共生の取り組みについても影響はない。民務区、志田雄一郎。良好な飲食店街の環境について。質問、丸1、客引き行為等防止特定地区外の飲食店街を含め、安心して訪れることができる環境を整えるための対策は。丸2、ネズミ一斉駆除について地域を拡大して取り組んでほしいが、いかがか。答弁、丸1、客引きに関する情報が区に寄せられた場合、実態把握を行い警察と情報共有、今後も地元商店街や警察と緊密に連携していく。丸2、歌舞伎町地区及び大久保百人町地区で有効な対策を検証した上で、他の地区での対策の手法を検討していく。維新、小山田静香。熱中症の応急処置について。質問、熱中症が発生した場合、区ホームページには、意識がない場合、自力で水が飲めない場合はすぐに救急車を呼びましょうと記載しているが、もう一歩追加して、救急車を呼ぶと同時に全身冷却が救命には必要だと明記してはどうか。答弁、意識がない場合の全身冷却は必要であると認識。救急車到着前から継続して冷やした水を服の上からかけることや、仰ぐことにより体を冷やす必要があることを区ホームページに追加する。自民党、高坂正氏。牛込中央通りについて。質問、牛込中央通り北側について、区は道路改良の事業化を決定したが、歩道の幅の狭さなど南側にも課題がある。調査等を行った上で、事業化も検討すべき。今後の方針は。答弁、牛込中央通り南側は一部通学路にもなっており、特に歩行者の安全に留意すべきものと考える。江戸川橋通りから牛込中央通り北側までの歩行空間改善が見込まれるため、連続性も考慮し、南側についても調査等検討を進めていく。公明、時光純子。行政サービスの向上。質問、丸1、区民の利便性向上のため、新たな決済手段やオンライン申請の導入を推進するとのこと、デジタル庁との連携は。丸2、令和6年から相続により家や土地等の不動産を取得した人は、相続登記の申請が義務となった。周知広報の取り組み状況と今後の対応は。答弁、丸1、デジタル庁が開催する説明会等への参加や情報交換など連携を図っている。丸2、お悔やみガイドブックの巻頭に義務化の案内を掲載。今後も広報新宿等で幅広く周知する。共産、高槻真奈。災害時、要援護者への個別避難計画の推進について。質問、在宅の人工呼吸器使用者への個別支援計画を進める中、災害時に支援が必要な障害者や高齢者等要援護者の個別避難計画を自宅避難が基本として推進しない理由は何か、関係部署が連携し全庁を挙げて対策を進めるほか、自治体などの好事例を参考に全面的な推進が必要では。答弁、サービス事業者と地域の力をつなげ、区の特性に合った災害時における要援護者支援の実効性を高めるよう努めていく。新宿会、金久保奈々子。ゴミ減量に関わるペットボトル水平リサイクルについて。質問、丸1、ゴミ減量や脱炭素に資するペットボトル水平リサイクルについて、区の認識と取り組みは。丸2、新機能リサイクルボックスの設置拡大は。丸3、繁華街への試験的なゴミ箱の設置は。答弁、丸1、プラスチックゴミの削減、資源化に有効と認識。 3R 推進協議会で民間事業者と課題を共有促進。 丸に既存のリサイクルボックスの置き換えも含め促進。丸三、先進事例を参考にゴミ箱の適正な維持管理の仕組みを研究。自民党渡辺道隆。ブラックホール型自治体中とされた新宿区の今後について、質問、人口戦略会議が4月に公表したレポートで区はブラックホール型に分類された。丸1、区の受け止めは、丸2、今後の出生数、出生率向上についての考えと自然減塩の対策は、答弁、丸1、少子高齢化による年齢構成のバランスの変化が課題。丸2、自然減塩の対策として、出生率及び出生数の向上が極めて重要。今後もハード・ソフト両面から子育て環境の整備と切れ目のない支援の充実を図る。中、ブラックホール型自治体。人口の増加分を他地域からの人口流入に依存し、かつ出生率が非常に低い自治体。中、終わり。公明、木本博之。人に優しい道路づくり。質問。丸1、江戸川橋通りの工事は安全に走行できる自転車レーンや違法駐停車が発生しないような工夫が必要。歩道の整備と合わせ、区の考えは。丸2、牛込天神町交差点から先の都道に歩道の拡幅要望を行っているが、進んでいない。都の動きや情報提供は。答弁、丸1、歩道拡幅に合わせバリアフリー化、荷さばき車両のスペースを確保。車道部に自転車通行空間を整備する。丸2、令和6年度に歩道拡幅や防護柵増設を行うと聞いている。共産、近藤夏子。教員不足解消について。質問、長時間労働などによる休職者が増加し、区立小中学校の担任不足は深刻。丸1、公立学校の残業代支給を政府に強く要望すべき。丸2、月45時間以上の時間外勤務する教員をゼロにするなど、労働基準法に合致する目標に見直すべき。丸3、年度途中でも担任不足が生じない教員配置を、都教委の責任で行うよう求めるべき。答弁、丸1、国に要望する考えはない。丸2、勤務環境の改善、働き方改革の協議を進めている。丸3、必要な教員数配置を強く要望。新宿会、野津県、ふるさと納税について。質問、ふるさと納税は全国的に取り込むという発想になりがちだが、区が、こと消費を推し進めていく上で、近隣自治体にターゲットを定めるのも大切。現在及び将来、どのような地域や属性の納税者からふるさと納税が見込まれるのかを検証し、戦略的なアプローチも必要。区の見解は、答弁、寄付者の居住地や属性を分析し、他自治体の事例も参考にしながら、より効果的な PR 周知方法を研究していく。自民党、石川光一。外国人住民への効果的な情報発信とコミュニティへの参加促進。質問、外国人も巻き込んで地域コミュニティを活性化していくことが重要。丸1、外国人住民への効果的な情報発信についての考えは。丸2、町会自治会活動への参加促進は。答弁、丸1、多言語による広報誌や生活情報誌、外国人向けホームページ、SNS 等を活用。丸2、令和5年度、新たに外国人向けのパンフレットを作成。ボランティア希望の外国人には、社会福祉協議会と連携し、町会自治会につないでいく。公明、三沢秀子。ヤングケアラーの支援強化。質問、丸1、認知度向上に向けた区の取り組みは。丸2、タクでは周囲が気づくためのチェックリストを活用、区の考えは。丸3、生活困窮世帯の子どもへの家庭訪問事業をヤングケアラーと思われる子どもにも拡充を。答弁、丸1、周知用チラシを配布、今後も分かりやすい周知を継続。丸2、早期発見早期対応は重要な課題、と作成のチェックリストを活用。 丸三、令和6年度からヤングケアラーも対象として家庭訪問事業の支援を開始。新宿会鈴木博美、国書への対応について、質問、訪日外国人への熱中症注意喚起は東京2020オリンピック以降コロナ禍では語られる機会が減少。一方で令和6年は多くの外国人が訪日の見込み。訪日外国人への熱中症予防啓発についてさらなる取り組みを。答弁、新宿観光振興協会のホームページや SNS での注意喚起、多言語で閲覧可能な環境省の熱中症予防情報サイトページのリンクを掲載。熱中症警戒アラートの発出時は観光案内所に掲出するなど予防啓発に取り組む。公明、豊島敦史、地域における民間活用。質問、1、地域イベントへ民間活用を検討しても営利目的の参加ができない、公の施設の使用許可が得られない等の障壁がある区の認識は。2、地域連携型を担う多様な主体の幅を広げることは重要、副業人材の活用や新宿ビジネスプランコンテストの提案、新宿 CSR ネットワークの取り組みが一助となるのでは。答弁、1、改善点を整理し地域と事業者が一層協力連携できる手法を検討する。2、公民連携の推進につながるものと認識。新宿会榎木秀孝、防災対策について。質問、災害時の被害状況の早期把握分析、災害の事前予測、被害想定の算出、災害発生後の早期支援のための情報収集など、AI やロボットの活用は今後の課題である。災害時における最新技術の活用について、現状と課題を区はどう認識しているか。答弁、AI 等の最新技術を活用した防災・減災対策などの情報収集は適宜行っている。一方で導入時には使い勝手や情報弱者への配慮、費用対効果など多角的な検討を行い見極めていく。新宿会伊藤洋平、 DX について。質問、 DX を推進するためにシステムの信頼安全性確保の監査は不可欠。1、これまでのシステムに関する監査の実施状況は。2、総務省ガイドラインを参考に内部・外部監査の実施によるセキュリティ対策も強化すべき。答弁、1、住民情報等のオンラインシステム、イントラネットシステムなどの外部監査、複数のシステムの内部監査を実施。2、ガイドラインを踏まえた外部監査や一部区で実施していない内部監査項目の導入に向け検討。